FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2水曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい。
まあ、前回までに44枚の札っていうのはご紹介いただきましたけれども、はいはい、それ以外で読み切れなかったものがあるということなんですけれども、はいはい、どういったことなんでしょうか。
は
い、
まあ、2つ種類があって、まあ、1つは当時 GHQ との関係もあって読めなかった。
うん、
まあ、中島千景さんとか中島飛行機の話はそうでしたね。
はい、
もう1つは当時知られていなかった。もっとはっきり言いますと歴史学的考古学的に調査がされていなかったようなもので、
はい、
とても重要なものがあるということですね。
うん、
はい、で今回と次回は当時まだ知られていなかった史跡や歴史や文化財、群馬考古学団のことなどについて今回と次回話をしていきたいと思っています。
はいはい、よろしくお願いします。
はい、まず今回ですけれども、まあ、歴史の分野といいますと当時は知られていなかった3つの大きな要素があります。はい、1つは旧石器ですね。うん、岩宿の発見です。
はい、
2つ目は東東国の文化の中心になる古墳と発掘とその整備ですね。
はい、
で3点目は徳川国家と群馬がどういう関係なのか。
うん、
この3つはとても重要なことなんですけれども上毛かるたの段階ではまだよく知られていませんでした。
うん、
でまず岩宿の発見は相沢忠宏さんが、まあ、アマチュアというのは大変失礼な言い方でたまたま大学に席がなかったというだけの超一級の考古学者だと思うんですけれども、毎日毎日行商をしながら、いろんな崖などの切り通しを通して、1万年より前の石器がきっと日本にはあるに違いないって言ってこう毎日見てらしたんですね。
はい、
それまで日本の歴史は1万年より前にはこの日本列島には人が住んでいなかったという考え方は主流でした。
はい、
火山列島で人は住めなかったんじゃないか。
うーん、
でも相沢さんはご自分の研究の中で、
はい、
どうもそれ以前の赤土の中、
はい、
いわゆる関東ローム層の中にも石器があるということを感じていたんですね。
うん、
でそれで戦後間もなく、岩宿の切り通しから正真正銘の旧石器を発見をするんですね。
はい、
ただご本人が大学に席を置いてらっしゃらなかったこともあって自分の発表だけでは万人を納得させることはできない。
うん、
で群馬大学の尾崎久夫先生にご相談に行かれたんですね。
はい、
で尾崎先生は、まあ、自分は石器時代というのは専門ではないのでと言ってでもこれはどうも確証がありそうだ。
うん、
で明治大学をご紹介いただいて、
はい、
で明治大学と相沢先生との共同の調査によって確かに旧石器今から1万年より前、
うん、
おそらく3万年ぐらい前の石器だということが明らかになっていったんですね。
はい、
それが発見されると日本全国でそういえばということで再調査あるいは新しい調査が進んでいって、
はい、
日本列島には後期旧石器という時代が確かにあるということを明らかにしたんですね。
はい、
でそして今その時代のことを岩宿博物館の館長の小菅君なんかは岩宿時代と呼ぼうではないか、後期旧石器ってなんか堅苦しいじゃないですか。
はいはい、
で縄文時代だって土器の縄目の文様、弥生時代は弥生町という場所の発見の土地の名前、
はい、
で古墳時代は文字通り古墳、
うん、
飛鳥なら平安というのは都のあったところ、
ね、
場所ですね。
はい、
とするならば最初に旧石器が見つかった岩宿をもって、
うん、
後期旧石器日本の後期旧石器を岩宿時代と呼ぼうではないかという提案をしてます。はい、私これ群馬県人としてねみんなで推していきたいなと思いますよね。
うん、
これが一つ重要なことですね。
はい、
だから縄文体的に言えばですね岩宿の石器が変えた日本の歴史っていうね、
あ、なるほど、
それが読めるぐらいね、
はい、
意味があるんですね。
うん、
2つ目は古墳時代ですね。
はい、
で知事が力も入れてらっしゃるように確かに群馬県は東日本切手の古墳大国ですね。
うん、
これはもう県民の間にかなり浸透してきたと思いますね。
はい、
そこで重要なのはね単に大きい古墳が数多く群馬にあるというだけではなくて、
はい、
それがきちんと調査をされ調査をした結果が 博物館資料館という形で整備されているところなんですよ。
うーん、
例えば、群馬県立歴史博物館の隣には綿貫観音山古墳という古墳があります。
はい、
でこの古墳は調査をされた後完全に復元をされています。また中から出てきている遺物の中には、
はい、
遠く中国の北西という国でしか見つからないような銅製の瓶とかですね、これ朝鮮半島の日本列島他からは見つかってません。あるのは法隆寺に伝わってきたものだけです。
はい、
でそんなものがある、
うんうん、
あるいはクダラと私たちは言いますけれども、
はい、
韓半島にあったペクチェという国の王様でムネ王という王様の王妃様がお持ちになっていた器と同じような器が出てるんですね。うん、これも日本列島でも4つぐらいしか見つかってません。
はい、
でそうしたものが全部きちんと出てきている、
うんうん、
それを見せるための一つの機能を持ったのが歴史博物館なんですよ。
はい、
群馬県立歴史博物館には2つの大きな役割があって、
はい、
1つはもちろん群馬の歴史全体を知らせていくという役割と同時に、うん、その非常に貴重な古墳とその出土遺物である観音山古墳の出土遺物を預かって保管をする。で国の重要文化財なんで、
はい、
国の所有になっちゃってるんですけれども、県は預かってる形になってるんですけどね、実質的にはここでしか見られない、
うん、
ね、こういうものがあります。同じように高崎市の観音塚考古資料館は、
はい、
隣の観音塚古墳と一体ですし、ほどたの三古墳といいますけれど、そのほどた三古墳と上野の里博物館は一体ですし、
はい、
そういう状況はしっかりできているというのが実は群馬県の東北文化の一つ大きな要素なんですね。
ね、
ですから今後、まあ、どういうふうに調査が進むか分かりませんけれども、
はい、
東日本最大規模のね太田天神山古墳が、
うん、
調査がどんどん進んでいくと、
はい、
その太田天神山古墳を中心として例えば太田にもう一つしっかりした博物館や歴史館ができると、
あ、
群馬全体が見えていきますよね。
はい、
でそれが群馬の古墳時代を県民が納得をしながら群馬だけではなくて群馬を通して日本さらには東アジアの古代を分かっていける、
うん、
自分たちは考えていける、
はい、
そういう装置が揃っているところに東北文化の意味があるんですね。
はい、
で3番目はですね徳川国家と群馬の関係なんですけれども、
はい、
とても面白いことにですね、徳川家康のおじい様からですね、
はい、
私の先祖は私の出身は実は群馬なんだってずっと言い続けてきてるんですよ。
へー、ね、そうなんですね。で
これはね家康公もおじい様の清康公もそうなんですけれども、自分のご先祖様は群馬県のこの地の新田源氏の一つの流れなんだ、
うん、
ね、今はまあ、終わりというか、三河にいるけれども、
はい、
ね、本当は神津家の国こそ我が出身地なんだ、これずっと言ってるんですよ。ね、これについて歴史学者の皆さん方は否定的ですし、まあ、本当はたどれないんですけれども、
はい、
少なくとも心の系譜というか、人間の中に自分のご先祖様を本当の血というよりも心の系譜でつないでいったときにやっぱり新田源氏の一つの流れになる、
うん、
それはいわゆる新田市岩松市でもないし、
はい、
里見市でもないし山梨でもない、でももう一つの新田源氏の流れがあるんだ、
はい、
それが我々なんだ、でそれはセラダという場所が出身地なんだっていうんですね、
うん、はい、
でおじいさんがセラダ次郎三郎清康というふうに言うんですけれど、もう自分はそうなんだ。で家康公もね、その徳川家康でしょ、
はい、
徳川というのは同じセラダの隣の徳川の集落旧の小島町です。
はいはい、
今の知事さんのご出身地ですね、小島町のセラダ徳川こそ我が出身地だって言うんですね。
へ、
そのために徳川の地には満徳寺という縁切り寺が作られましたし、
はい、
そこに千姫様の関係者がいることによって千姫様は秀頼との関係が完全に切れて徳川国家に戻れるんですね。
うーん、
そんなスクープも作ってる、
はい、
で徳川は260年にわたってあの場所だけは年貢が全部免除されてます。
そんな
セラダには東照宮があるんですけどね、
で
もちろんそれは日光東照宮の分社なんですけれども、うん、そこにあるお社の建物は最初に日光に作られた東照社の建物が写ってるんです。
そのまま持ってきている、
はい、はい、で東照社と東照宮ってどう違うかと言いますと、もともと家康公は東照大権現というお名前で 神様になるんですね、
はい、
神様になるんですけれども、初めは一般の神様なんです、いわば、
ね、
でもそれではその朝廷との関係で家光公はもっと家康公を高めたい、
うん、
そのためには宮号といって朝廷から与えられる1段2段も高い、
はい、
つまりも極端に言うと高祖神と同じような扱い、お医師様はあれ神宮としか言わないんですよ、
はい、
神の宮としか言わないんです、正しくはね、
はい
はい、それに匹敵するような格に上げたかった、
うん、
それで宮号をいただくんですね。いただいて建物を建て直した時に最初にあった東照社の建物を分社であるセラダの東照宮に持っていった、
うん、
どこでも持ってっていいわけですけど、
はい、
わざわざセラダに持っていったところに、いかにセラダという場所を徳川家が重視をしていたかということがわかります。
そうなんですか、
はい、そんな思いがある、思いがあると同時に軍事的戦略的にもとても重要な場所として群馬を考えたので、
はい、
高崎には、井伊直政公を入れ、立林には榊原康政公を入れる、
うん、
これ家康公を支えた本多忠勝公と並ぶ三傑の二人が高崎と立林に入るんですね、
はい、
でしばらく経ってから後に下馬将軍とまで言われました酒井忠清公につながる、歌の神家酒井家が前橋に入るんですよ、
はい、
つまり徳川幕府を支える重鎮中の重鎮は全部群馬に配置されるんですよ。
あ、なるほど、
ね、それをやっぱり私たちは知っていって歴史の流れを考えていきたいなと思いますね、うん、
はい、
それは残念ながら、1947年の段階では縄文カルタにまだ読めなかった世界でした。
うん、なるほど、読めなかった世界の中にもすごく興味深いというか、はい、県民が知らなくてはいけないことが詰まっているんですね、はい、
その通りです、
はい、じゃあ次回も楽しみにしております、
はい、ありがとうございます。
熊倉先生ありがとうございました。
こちらこそ。
以上夕ガチャマエストロ、今回は群馬県立女子大学出前講座、上毛カルタで見直す群馬の姿をお送りしました。